本日私たちは昇天者記念礼拝としてここに集められております。お手元にあります昇天者名簿には私たちの教会から御国に天国に送り出した方々、あるいは共に礼拝を守った兄弟姉妹が載せられております。関係しておられる方々を迎えて主法に記してありますこの礼拝の意義を共に覚えて礼拝できます幸いを感謝するものです。また名簿に記載されていなくともそれぞれに愛する肉親や友や恩師などとても深い関係の中にあって天に送った方々を皆さんそれぞれ持っておられると思います。愛するものを改めて覚える、記念する。この時は、愛するものと共に過ごした幸せな時、幸せな出来事を思い起こす時でありたいと願うのですが、しかし実際には、愛するものとの地上の別れのことがばかりが思い起こされ、その時の辛さや悲しさばかりがぶり返してくるようなところがあるのではないでしょうか。その辛さや悲しさというものは、愛する者が日常生活のいつもの場所からいなくなってしまい、空白が生まれてしまい、言葉を交わすことができない寂しさと悲しさが何よりもまずあるでしょう。しかし、それと同時に、しばしば愛する者との死別において、後悔や自責の念に囚われているということと連動してはいないでしょうか。愛する者を送るにしても、さまざまなケースがありますので、すべてに当てはまるというものではもちろんありませんが、愛するものを送った後、ああしておけばよかったのではないだろうか、こうすればよかったのではないだろうかと思う。あんなことを言わなければよかった。こんなことをしなければよかった。自分がもっときちんとしていたならば、私がもっと強くあれば、そのような、であればとか、だったなら、ればたらなら、そういう過程の思い、そういう後悔、そして自責の念、これが私たちを縛っていくことが意外と多いのではないかと思うのです。召されていく方と良好な、良い、深く愛し合う関係の中でさえも、ああすればよかった、こうすればよかったと思うことがきっと多いでしょうし、残念なことではあっても、その関係がこじれていたり、あるいはさまざまな痛みや歪みを負っている場合でも、さらにそれは深く深く思えてくるのではないでしょうか。昇天者記念礼拝の意義などと申し上げますと、何か大冗談に構えて行くようにも聞こえるかもしれません。しかし、そこに記されているのは、召された方々を記念するということがどういうことなのかということであります。お一人一人の生前の歩みが、 神によるもの、主の許しと支えの中にあったことを確信し、そのかけがえのないお一人一人の尊い人生を通して表された神の御業を深く心に刻み、賛美すること。つまり、愛するものを主にあって真にポジティブに、肯定的に、積極的に、前向きに覚えようとすることであります。この意義と私たちの現実とはなかなかぴったりとは一致しないのです。先ほど申し上げたように、いろいろな後悔や自責の念が私たちを縛っていく。そういう中で、ああすればよかった、こうであればよかった、私はあれはダメだった。ネガティブな、否定的な思いが私たちを縛っていく中で、個人を記念し、個人を想起し、覚えたいという時に、どれだけ本当にポジティブにその人生を受け止め直すことができるんだろうか。私たちはその葛藤をやはり抱えると思うのです。この昇天者記念礼拝の意義と私たちのそういう現実とが本当に少しずつこう噛み合っていく、一つになっていくには、おそらくたくさんの時間と祈りと御言葉がいります。助け主なる聖霊の助けがいります。その中で、今日は今お読みいただきましたイエス・キリストの十字架の最後の場面にの言葉に聞きたいのであります。この最後の場面の言葉を本当によく聞いて心に刻む中で、私たちの中にあるいろいろな縛りが本当に解かれていき、愛するものを心からポジティブに神様の恵みに生かされたものとして本当に記念する時としたいのです。イエス・キリストと共に十字架刑に処刑された犯罪人が二人おります。主イエスの右と左に十字架につけられていきました。サレコーベと呼ばれるその処刑場に三本の十字架が立てられています。死刑という極刑に処せられるべき犯罪者、彼らがどういう犯罪を犯したのかはわかりませんが、彼らの人生の最後の姿がここにあります。一人は主を罵っています。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと。この言葉はすぐ手前に議員たちが十字架を見上げながら嘲笑っていった言葉と中身は同じです。そしてもう一人の犯罪者は、この方は何も悪いことをしていないと、実は総督ピラトが言った言葉と同じことを言っているのです。この二人の犯罪者は、主イエスに対してこれまでいろんな反応をしてきた人たち、みんなこう包み込むような、含んでいくような姿であります。十字架にかけられて、もう自分たちに残された時間はほとんどない。そういう状況の中、最後のチャンスが、この二人には与えられていたのです。二人はおそらく重大な犯罪人として裁かれているわけですが、彼らの裁きはある意味ではすでに決定しており、今まさにそれが執行されつつあるわけです。しかし、それにもかかわらず、なおチャンスが与えられていたと言えるのです。一緒に十字架につけられたとき、主イエスは言われました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと。釘打たれて想像絶する苦しみのただ中にありながら、自分に敵意をむき出しにし、 自分をあざけり、そして自分を殺そうとする者のために取りなしをしている。まるで悪いことをした子供が父親に激しく叱られ怒りを買う中に、その間に入って懸命に取りなす母の姿のようであります。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです、と。この主イエスの言葉とその姿に触れた、そこに最後の言葉を交わすことができた二人の犯罪人には、そこに大きなチャンスがなおあったのです。しかし一人は、この主イエスの無力さ、何の抵抗もしないで無力に十字架に釘付けにされ死んでいこうとしている、その無力さをあざけった。もう一人は、自分たちの罪深さを認めて告白し、かえって主の無実であることを宣言した。チャンスというのはそこに自由があるのです。イエスの言葉と姿を拒絶し、あざける自由さえ保証されています。どう応答するのか、全く自由でありますけれども、そこに応答する自分自身を知るということがきっと鍵になるでしょう。罵る者と悔いる者。悔いる者は、神の御前で自分自身を振り返っている。そして自分が受けているこの裁きは当然のことだと受け入れています。彼にできるのは、イエス・キリストに、御国においでになるとき、私を思い出してくださいと願うことだけでした。思い出す。思い出してもらうだけでいい。この方の心の一隅に、片隅に、自分のことを覚えてもらえたら、思い出してもらえたら、もうそれでいい。この願いはもうこの後、主に神様に認められる功徳を積むことなど何もできない中で、ただただ主にすがり、頼るものでありました。今日私たちは、この犯罪人が主の前にもはや何も成し得ないものとして、主にすがり、主に頼ったということを特に心に留めたいのです。そのすがる手を主は取りたも、何も成し得ない、いな、マイナスしかない、この人など人生を振り返ったら悔いることしかないのではないかと思えてきます。何もない、マイナスしかない、それでも主にすがって、ただ思い出してほしいと願う。最後の最後に与えられたチャンスに、この犯罪人はただその信頼を持って答えた。実はそれこそが、主イエスが何よりも求めておられるものであったのです。イエス・キリストは、あなたは私の心の隅に置かれて、ただ思い出されるような存在ではなくて、今日、この後すぐにも私と共にパラダイス、楽園、天国に一緒にいるのだ、と言われる。救いの宣言が、この犯罪人に与えられています。もう何をする時間もありません。もう何にも褒められるようなことをすることもできません。ただ、十字架上で死んでいくしかないのです。 しかし最後の最後で主にすがりより頼んだ。実は今月10月の最後の10月31日は、私どもの教会では、日本基督教団では宗教改革記念日としています。マルチン・ルター、そしてジャン・カルヴァンと代表的な宗教改革者がおりますが、その改革運動の一つの大きなきっかけとなった日を覚えて、10月31日を宗教改革記念日としています。これはいわゆるプロテスタント教会と言われる私たちにとっての原点に立ち返る日です。宗教改革がなされていくその中心軸に置かれたのは、ただ信仰のみと言われることでした。信仰のみ。人間のさまざまな技、功徳、面勝負と言われるようなお札を買って、その、死者の世界で苦しむ者の苦しみを少しでも償って和らげてやろうとする、結局金儲けのための技でしたが、そういう人の行為、行いによるのではなくて、ただ信仰のみによって人は義とされ救われるというのが宗教改革の原点ですし、私たちの教会の原点だとも言っていい。ただ信仰のみ、それは一つのスローガンのような言葉のように聞こえますけれども、それを実際の姿、場面、情景にしたら、じゃあどうなるのかといったら、今日のこの十字架上の犯罪人なんですよ。ただ信仰のみ。彼は十字架上に一緒にかけられているこの犯罪人は何もできないわけです。残されている時間も本当にわずかしかありません。その彼が、犯罪人が、なお救われたのは何故か。ただ信仰のみによってと言われるその信仰ということが、イエスよ、御国においでになるとき、どうかこの私を思い出してください。この言葉の中に込められてあるわけです。もうそれしかない一人の人間が、その信仰によって救われた情景が、実はこの十字架の場面です。現実にはこれから本当にまだまだ肉の苦しみを苦しんで死んでいかなければならない無残な悲惨な情景であるのですが、しかしそこにこの罪にまみれて救いようがないような、この一人の人が救われた情景となっているのです。ただ信仰のみというその情景であります。私たちはこの十字架上の主イエスと一人の犯罪人とのやりとりを通して、その情景を通して自分自身を振り返ることができます。あの犯罪人のようにもうどうしようもない、何もすることもできない、ただ後悔するしかない、自分自身を責めるしかないような、そんなところで成し得ることといえば、ただ主にすがることです。愛する者を送っていったその愛する者に対する後悔や在籍感だけではありません。自分自身の人生においても、たくさんの後悔することが山のように、ずるずると後ろに引きずっているような私たちであります。このままいつ私たちが終わりの時を迎えたとして、後悔なくしてどうやって死んでいくことができるんだろうか。自責の念を負わずしてどうやって死んでいくことができるんだろうか。私たちの十字架上のこの犯罪人とは、死という現実の前にそっくりではないでしょうか。死を前にして、愛する者がこの地上から失せ去る現実の前で、 私たちはこの主にすがることによって、私たちを縛る縄目から解き放たれていくのです。しかしそれは決して容易くはありません。後悔や自責の念という縄目は、決して侮ることのできないもので、主イエスが十字架で罪を許し、私たちを救ってくださるということは頭でわかっていても、しかしそれで解放されるということがなく、まるで心の中に重い大きな石を抱え続けてしまっているようです。理屈で解決できないのです。しかしまた感情だけの問題でもありません。理念だけで理屈だけでどうにもならないこの現実の中。最悪の場合私たちは開き直って、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろとつぶやくことにきっとなるでしょう。主は助け主なる聖霊を使わすと約束してくださって、そうして十字架へと向かわれました。この十字架上の最後のチャンスに、主に寄りすがり信頼し、委ねていった人の言葉と姿と私たちは示されながら、そこにそれが自分にも実現させてもらいたいと願い求めていくのです。理屈で納得して縄目が解けていくのなら、どんなに楽でしょうし、よっぽどさっさと済んでいるはずです。しかしそうではない。どうにも解くことのできないこの縄目を、助け主なる聖霊が私たちの魂に働きかけ、私たちの全身全霊に、全存在に働きかけて、ついにこの犯罪人と同じ言葉を心から言うようにされるのではないか。主よ、主よ、御国においでになるときには、どうか私を思い出してくださいと。思い出してくださるだけでいい。私の存在を、あなたが思い出すという形ででも認めてくださるならば、それだけで私は救われるからです。後悔ばかりを抱えている私です。自分を許せない私です。あなたを心から信頼し、委ねることもできない私です。本当に愚かで、不信仰な私です。こんな私ですが、ほんの少しでも思い出していただけるなら、それで十分です。今日、汝は我と共にパラダイスにあるべし。この主の言葉は、今日私たちのために与えられています。聖霊の助けの中で、十字架の全き贖いをもって、お前は私と一緒にいるのだ。そう言われる。先に召された愛する者も、お前自身も、そうだ。この主の言葉に希望を持って、委ねていこうではありませんか。絡みつくツタのようにすぐに足元からあの縄目はまた這い上がってくるでしょう。それだからこそ祈ろうではありませんか。必死になって祈って、十字架上の言葉と姿とを繰り返し心に刻み、そしてそこに助けをいただこうではありませんか。